そしてイエス様が5つのパンと2匹の魚で、たくさんの群衆たちを養ってくださったというその場面を前回学びました。で、今日は22節からですが、それからすぐにって言葉から始まりますね。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられたと書いてあります。ですからそれからすぐにってこう出てきますので、前回の場面とつながっているっていうことがわかりますね。ちょうど男だけで、5000人いた群衆をパンと魚で養ってくださったその場面の続きということになります。で、そのすぐにね、その後、3つのことをイエス様はしておられるということがわかります。まず最初は弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸に向かわせるということをしました。そして2番目に群衆を解散させるということをしました。そして最後にご自分は山に登られて、そして一人で祈るために、そこで祈るために山に登られたと、3つのことをね、しておられるということがわかります。で、今日はマタイの14章の後半部分、記事を読んでるんですけども、この場面は実はマルコの6章とヨハネの6章にも同じことが書かれてありまして、それを合わせて読むといろんなことが見えてくる、記事だなと思いますが、ヨハネの6章15節を読むとですね、この時、どうしてイエス様がね、こういう動きを取られたのかということが少し分かってくる、説明があります。ヨハネの6章15節にこう書いてあるんですね。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれたって書いてるんですね。で、パンの奇跡ね、5000人の、男だけで5000人いた群衆のをみんなお腹いっぱいになって満たされて、本当に嬉しかったと思うんですよね。それで神様の御業がなされて、それでその後何が起こったかというと、おそらく群衆たちは興奮したんだと思うんですね。それで、イエス様を、王にするために連れて行こうとした、そういう動きに出たっていうことなんですね。で、これはイエス様願っていることではありませんでした。それで、そういうこともあったために、まず弟子たちを船に乗り込ませて群衆から引き離したということ、そして群衆を解散させたということ、そしてご自分は祈るために山に登られたという、そういう判断をしたというかね、そういうことが理由として見えてくるのかなと思います。でもやっぱりイエス様はここで注目したいことは、やっぱりお祈りをとっても大事にされていた。そして一人で山に登るためにそこに祈るためにね、山に登られたという時間をやっぱり確保したということですね。そのことはとても大事なことかなと思います。それでイエス様は本当にお忙しかったんですね。で、今まで学んできたところでも私たち感じることがあったと思いますけども、この前の場面でもイエス様はバプテスマのヨハネがね、亡くなったという知らせを聞いたときに13節でね、自分だけで寂しいところに行かれたって書いてあって、この時もやっぱりイエス様お一人になりたかったんですよね。それでそこで祈りの時を持ちたかったんだと思うんですけども、それを許さない状況がありましたね。群衆たちが追いかけてくるわけですよね。ですから本当にお忙しいんです。もうどこに行っても群衆たちが追いかけてくる、もう休む暇もないくらいイエス様は働かれて本当にお忙しかったなと思うんですけれども、でもこの時はね、群衆を解散させて、そしてイエス様、神様と共に過ごすお祈りの時間を確保したということなんです。それで本当に忙しいけれども、忙しいからこそ、そして忙しい時こそイエス様はお祈りの時間を大切にしたっていうことですね。そのことは本当に私たち覚えておかなければいけないことかなと思います。 で、イエス様はね、別に祈らなくても、なんか何でもできるんじゃないかなと思っちゃったりもするかなと思います。イエス様は病人を癒したり、悪霊を追い出したり、あるいは嵐を沈めたり、死んでいる人を生き返らせたり、もうすごい力を持ってるわけだから、別に神様に祈らなくても、何でも自分でできるんじゃないかなとちょっと思ったりもするんですが、でもやっぱりイエス様は人の子になってくださって、私たちと同じ人間になってくださいました。イエス様も働けば疲れるし、眠くなるし、お腹はすくし、喉は渇くし、弱さを覚えながら、私たちと全く同じなんですよね。そして、やっぱりそういう弱さを覚えながら、神様と共に過ごす時間、そして神様から力を、新しい力をいただく、そういう時間をとっても大切にしていたということ。そのことからまず私たちは学ぶものでありたいなと思います。で、私たちが抱えやすい傾向はですね、忙しくなると祈りが乏しくなるっていう傾向が私たちに見られるんではないかなと思うんですね。結構時間があってですね、まあ、暇な時ってあまり言わない方がいいかもしれませんけど、比較的時間にゆとりがある時はよく祈ったりするんですよね。祈りの時間を確保できたりするんですが、忙しくなればなるほど祈りの時間が短くなったり乏しくなったりすることがあるんじゃないかなと思うんです。そういう傾向があるんじゃないかなと思いますね。で、それはいかに私たちが自分の力により頼んでいるかっていうことの一つの証明だと思います。やっぱり自分でやろうとしてるんですよね。ですから祈りがだんだん軽んじられて、祈らなくてもやれると思ってるんです、どっかで。ですから、私たちはなんか忙しくなるとだんだん祈りが乏しくなって祈りが軽んじられてくるっていう、そういう傾向に陥りやすいんじゃないかなと思いますね。でもイエス様は全然そうではないですよね。イエス様は忙しくなればなるほど祈りが大事なんですね。本当に神様の力が必要だったんです。本当に忙しくなればなるほど神様により頼まなければとてもやっていけないという、そういう必要をちゃんとイエス様は分かっておられたということですね。イエス様ですらちゃんと祈られたわけですからね。私たちもその姿からよく学んで、まあ、忙しい時ほど、まあ、これも私は自分に言ってることなんですけどもね、本当に今忙しいんですけど祈りの時間をちゃんと確保できるようにね、大切にしたいなと思ってますが、ぜひね、私たちもイエス様から学んで、主に信頼して、本当に主から祈りによって新しい力を毎回毎回いただきながら奉仕に励むことができるように、そういうふうに祈っていくものでありたいと思います。で、もう一つはですね、イエス様はやっぱり自分ではそういう必要を覚えておられたんだと思いますが、これはやっぱりね、弟子たちの訓練の時だったんだろうなと思います。で、弟子たちは、先に船に乗り込んでですね、向こう岸にイエス様が向かわせたということですので、船に乗って出発をしたわけですね。そして、おそらく出発した時は天気が良かったんだと思うんですけれども、その後どういうことになったかと言いますと、24節ですね。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていたと書いてあります。で、ここに何スタディオンってこうちょっと曖昧な表現になってるんですけれども、これはですね、ヨハネの福音書の6章19節を見るとちゃんと正確に書いてあってですね、25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した頃とヨハネの福音書には書いてあるんです。で、まあ、1スタディオンはですね、約185メートルって下に書いてあると思いますので、計算してみるとですね、まあ、25スタディオンであれば4625メートル、30スタディオンであれば5550メートルっていう、まあ、そういう計算になりますので、だいたい5キロぐらいもう沖にもう漕ぎ出していたということになるのかなと思います。それでですね、ガリラヤ湖ですね、これガリラヤ湖なんですけれども、ガリラヤ湖のサイズはですね、幅は12キロなんだそうですね。ですからこう端から端まで行くとだいたい12キロぐらいだという話なんですね。ですからその中で5キロぐらいも来ちゃってるってことは、もうほぼ真ん中まで来ちゃってるっていうことですね。ですからもうちょうど湖の真ん中でですね、もう嵐になってですね、風が吹いてきて、もう戻るにも戻れないんですね。もう進むにも進めない。もう前にも後ろにも行けない。もう必死になって、その中でもがいている弟子たちの姿がね、まあ、ここに書いてあるということだと思います。で、向かい風ですね、進むことができません。荒波がやってきますね。そして、それに悩まされていたと。 で夜明けが近づいた頃って25節に出てくるので、まあ、何時ぐらいからこう船出発したのかにもよりますけれども、おそらく夕方出発して、そして明け方までですね格闘していたとなると、もう夜通しもう格闘していたということも考えられるわけで、まあ、途中でこう嵐になったということですからね。ですから本当に長い時間おそらくね格闘して、もう疲れ果てて、しかももう真っ暗だったと思いますので、本当に怖かったと思います。まあそういう、まあ、状態に、まあ、陥ってしまったということです。しかもこの時にはイエス様がいないんですね。でこれと似たような場面が前ありました。マタイの福音書の8章でしょうかね。前学んだ時にはやっぱりカリラヤ湖で船に乗っていた時に大嵐に巻き込まれて、そしてもうその時にもう本当に死にそうになって、弟子たちはもう慌てふためいたって記事がありましたが、あの時はイエス様一緒にいてくださったんですね。あの時イエス様は船の方下の方で寝てたって書いてあるんですけれども、それで弟子たちがイエス様を叩き起こして、眠っているイエス様を叩き起こして、先生私たちが死んでも構わないのですかって、まあ、不満をぶつけたって、そういう場面がありましたですよね。でそういうふうにしてイエス様を叩き起こしたりしてますけれども、でもあの時はイエス様一緒にいてくださったんですね。そしてその時にはイエス様嵐を沈めてね、そして本当に何事もなかったかのように渡ることができた、湖を渡ることができた。でも今回はイエス様がいないんですね。もう頼るべき人もいないし、そして不満をぶつけるような人もいないし、本当に自分たちしかいない中で苦しんでいる、もがいている弟子たちの姿がこの24節に記されているなと思います。でもこれは多分ね、イエス様はそのことも全部分かった上で送り出したんだろうなということが考えられる。そしてやっぱりこれは弟子たちにとっての一つの大切な訓練の時だったんじゃないかなということが考えられます。でこの時の弟子たちはどういう状態だったでしょうか。まあ、それをちょっと知るヒントになる言葉がマルコの福音書の6章52節に出てくるんですけれども、この時の弟子たちの状態はこんな風に描かれているんですよね。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたってこう一文が出てきますね。でパンのことを理解せずって、その前にパンの奇跡が行われました。本当に群衆たちがお腹いっぱいになりましたね。5つのパンと2匹の魚で、そこから神様の御業がなされて、本当にお腹いっぱいになって、素晴らしい御業がなされて、それで弟子たちの心も喜んで解放されたのかなと思ったら、でもそうでもないみたい。そのことのゆえに、なんと彼らの心は固くなになっていたって書いてあるんですよね。でどうしてそういうふうになったのかってちょっとわかりません。その理由は書いてませんけれども、この時の弟子たちの状態は信仰的霊的にあんまりいい状態じゃなかったんだと思います。そういうこと考えられるんですね。おそらくイエス様に信頼するというよりも自分たちの力にこだわっていたか、何か自分たちでやらなければいけないと思っていたか、そういう状態だったんじゃないかなと思います。でそのような状態でこう船の中に、ね、こう送り込まれて、湖の真ん中まで行って、嵐にあって慌てふためいて、しかもイエス様がいないということをこう経験する中で、やっぱり弟子たちは本当に自分の力の限界とか弱さとかですね、本当に自分は全然頼りにならない、もう嵐に巻き込まれて本当に波に向き合ったらもう何の力もないっていう、そういう自分の力の弱さをとことん思い知らされる、そういう経験だったということが言えるんじゃないかなと思いますよね。で私たちも時々いろんな試練にあって、なんか嵐のように巻き込まれるような経験があってですね、いろんなトラブルが起こってきて、前にも進めない、後ろにも戻れない、本当にもうどうしたらいいのかわからないって、もがいて苦しんで悩んでっていうような時あるかもしれませんね。いろんなトラブルにあったりですね、失敗をしてしまったり、あるいは病気になってしまったり、いろんなことあると思うんですよね。落ち込んでしまったり、でそれもどうしてこういうことになっちゃうんだろうかなっていう、いろんな疑問が湧いてくるようなこともあるかもしれませんけれども、でももしかしたらそれはね、神様の不思議な導きの中で、私たちがとことん自分の弱さと向き合って、本当に自分の限界を思い知るために大事な経験なのかもしれない。そういう時がね、神様の導きの中で与えられるっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。それまでのなんか自分はなんか自分の力にすがってね、本当になんか高ぶっているようなところがあったとしても、そういう経験を通して本当に砕かれて、 本当にも自分の弱さを思い知らされるっていうようなことも時にはやっぱり私たち必要なんだと思いますね。そこで改めてイエス様と出会うっていうね、神様と出会うっていうことが本当に大事なことなんだと思います。それでイエス様はじゃあそこで彼らを ほったらかしにしてたかっていうとそうではないんですよね。イエス様は実はちゃんと遠くから見てるんですね。そしてそういう弟子たちがそういう状態になっていることも全部分かった上で、そして湖の上を歩いてくるわけでしょう。でその後の展開につながっていきます。25節、夜明けが近づいた頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちはあれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたということで、その後の展開もう本当にこう悩んでいて恐れおののいていたところにイエス様がなんと湖の上を歩いてこられたということなんですね。それで、まあ、普段のね天気のいい時お昼だったらイエス様って認識できたかもしれませんし、まあ、穏やかな気持ちで過ごしている時はもしかしたらちゃんと判断できたのかもしれませんけど、この時はもう本当に必死ですしね、もう本当に恐れをののいていますし、もう心がもう動揺してますし、しかも真夜中真っ暗な中にイエス様がこう歩いてくるのを見た時にイエス様に見えなかったわけですよね。それはもう幽霊にしか見えなかったということで、で彼らは幽霊だということでもうますます恐れてしまったということなんですよね。恐ろしさのあまりに叫んだって出てくるからもう本当に怖かったということがわかります。そうするとイエス様はね、そこで彼らに話しかけて、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと語りかけてくださいました。懐かしい声が聞こえてきました。この声が聞こえてきて弟子たちはイエス様だと分かって本当に安心しただろうなと思います。それで、まあ、しっかりしなさいってこう言われてるんですよね。まず最初にイエス様はしっかりしなさいって言うんだけど、どう考えてもしっかりできない状況なんですね、これはね。もう本当にしっかりしなさいって言われても絶対しっかりできない状況。その後、恐れることはないって言われてるけれども、もう恐ろしくても恐れ震えている人に恐れることはないって言われても、ちょっとこうね、通じないっていうか、まあ、そういう言葉にも感じるんですけども、その間のね言葉、そこにねしっかりすることのできる根拠、あるいは恐れなくてもいい根拠がちゃんと真ん中に示されてるんですね。それはどういう言葉かというと、私だって言葉なんですね。この真ん中の言葉がとっても大事ですよね。この真ん中の言葉がないとしっかりしたくてもできないし、恐れなくてもいいって言われても恐れちゃうし、もうそれが私たちの現状だと、姿だと思いますが、その真ん中にですね、私だってもう言ってくださる主がいることによってしっかりできるし、恐れなくてもいい、その根拠がねこの真ん中に示されている。すごいなと思いますね。私だってこの一言でも十分なんですね。もうイエス様が私だって言ってくださったらもうそれで安心なんです。すごい力強い言葉だなと思いますね。で、これはギリシャ語ではね、エゴエイミーって言葉です。日本語では私だって訳されますけれども、ギリシャ語だとエゴエイミーって言葉ですね。これは私はあるってね。私は存在しているって意味の言葉ですね。これはね、この言葉を聞くとユダヤ人たちは出エジプト記でモーセが神様からモーセに語りかけた言葉がありますね。私はあるというものであるっていうふうにね、モーセに神様語りかけてくださった言葉がありました。あの時モーセはエジプトに行きなさいって言われて、もうとっても自信がなくてね、もう行きたくないんです。モーセはもう嫌ですって、もう他の人を使わせてください、私は口下手ですからとかいろいろ言い訳をしてですね、まあそういうふうに行きたくないんですよ、モーセはね。でもそれをこうモーセを励ましてくださる、いろんな言葉があるわけですけれども、その中にイエス様は私はあるという名前であるって教えてくださって、まあその言葉を持って励ましてくださったっていうね、そういう言葉がある。その言葉を思い起こさせる表現なんですね。ですから私たちはこの言葉を聞いてもあんまり、あ、すごいなって、イエス様はすごいなって思うかもしれませんけど、ユダヤ人の人たちがこの言葉を聞くと旧約聖書で 神がモーセに語りかけたあの言葉をこう感じさせる言葉なんですよね。でつまりイエス様はここで自分は神なんだってことをおっしゃってるわけなんですよね。私はあるって言われた神様 その私こそはまさにその存在なんだということをこう表してくださっているということなんです。ですからこれ本当に力強い、まあ、弟子たちにとっては、まあ、イエス様がそこにいてくださるというのも嬉しいことですけれども、本当に力強い神様が共にいてくださるという本当に大きな励ましの言葉だったと思いますね。で、私たちもしっかりしたくてもできないし、恐ろしくなるともうそこから囚われてもうその先に進めなくなったりとかですね、どう頑張ってもそこから立ち直ることができないとかいろんなことがあると思うんですけれども、でもそこにね、本当に主が共にいて私だって言ってくださる方がいるっていうこと、その方がね本当に私たちのすぐそばまで来て私がいるよって言ってくださる、その恵みはね本当に嬉しいこと、感謝だなと思いますね。そのような主の御声をしっかり聞かせていただいて、しっかりできない私たちですけれども御言葉によって奮い立たされて支えられて歩んでいくものでありたいと思います。そして、まあ、そういう励ましの言葉をいただいて弟子たちは本当に嬉しかったと思います。ほっとしたと思います。でそこでね反応した人がいるんですよね。でそれはペテロなんです。で大体こういう場合最初に反応するのはペテロですよね。どの場面でもそうだと思いますけど、大体最初に反応するはペテロで、まあ、この時もペテロが反応しました。で何と言ったでしょうか。28節、するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言ったっていうことなんですね。で皆さん、このペテロの反応どういうふうに感じるでしょうかね。なんて無謀なことを言うんだろうって皆さん感じないでしょうかね。私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいってですね、なんて無茶なことを言う人なんだろうって、まあ、おとなしくね感謝してればいいのにとかってちょっと思ったりもするんですけれども、でもここにね本当にペテロの素直な信仰が表されていると思いますし、ペテロの人柄を感じさせられる言葉だなと思うんですが、ペテロはやっぱりね感動したんだと思うんですね。本当に嬉しかったんだと思うんです。最初に主よ、あなたでしたらって言ってるんですよね。でこのあなたでしたらっていうこの言葉は、その前にイエス様が語られた私だっていう言葉に対応してるんですよね。イエス様がその前に私だって、私がここにいるよって言ってくださったわけですよね。でそれにも嬉しいわけです、ペテロは。であなたでしたならば、あなたがもしここにいるのでしたならば私に命じてくださいって、水の上を歩けるように、歩いてあなたのところに行けるように、そのように命じてくださいっていうのはですね、御言葉に応答してるんです、ペテロはね。ちょっと無茶なこと言ってるなという感じがするんですけれども、でもペテロなりに本当に御言葉に感動してね、本当に嬉しくて、その主が共にいてくださるってことが心強くて、そして主が共にいてくださるんだったらば水の上もきっと歩けると思ったんだろうなと思うんですね。そしてそういうふうにこう応答したときにですね、じゃあイエス様は何て答えたかというと、イエス様は来なさいって言われたんですよね。でこのイエス様の反応も本当にこう素晴らしいなと思う。私たちだったらそんな無茶なことしなくてもいいよとかですね、そんなことしなくてもいいよとか心配になってね、どうせ沈むだけなんだからやめときなさいとか言っちゃいそうなところですけれどもね。でもイエス様はね、来なさいって言うんですよね。ちゃんとその信仰を受け止めてくださる。私たちから見るとちょっと無茶な、なんか無謀なこと言ってるなっていうような感じもするんだけれども、イエス様は受け止めるんですよね。その私たちの本当にこう形にならないというか、未熟な信仰であってもね、しっかりとイエス様は受け止めてくださって、来なさいって言ってくださる。それはイエス様のね、本当に素晴らしい導きだなと思うんです。それでイエス様の御言葉にこう促されて、彼はその後水の上を本当に歩こうとするわけです。で29節を見ると、そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったって書いてあるんです。でこれを普通に読むとですね、あ、ペテロは水の上歩いたんだなと理解するのが自然だと思います。水の上を歩いてイエスの方に行ったって書いてあるからね。 おそらく数歩は歩けたんだと思いますね。で、その後の、30節に、ところが強風を見て怖くなりって、でその時にこう、ズブズブズブって沈み始めたわけですから、風を見る前の段階、本当にイエス様だけ見つめていて、そしてイエス様の御言葉に促されて、踏み始めた時は、おそらく水の上を歩けたんだと思うんです。すごいことを経験したわけですね、ペテロはね。すごい、奇跡を経験したわけですよね。絶対歩くことなんかできないのにね。でも、本当に御言葉に信頼して、イエス様を単純に信じて、その通りにしたら、すごいことが起きるっていうかね、本当に不可能なことが可能になるっていう、イエス様に対する信頼っていうのは、それくらい力強いことなんだっていうことを、ペテロも経験したと思いますし、私たちも、そのことを教えられるんだと思うんですけれども、でも最初はそういうことで調子が良かったんだと思うんですけど、その後に、ふと、風を見てしまいました、ペテロは。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので主を助けてくださいと叫んだと。そのまままっすぐイエス様だけ見つめて歩いていけばよかったのに、ふと周りを見てしまって風がものすごく吹いているのを見た途端に怖くなって、そして沈み始めてしまって、もうその時にですね、主を助けてくださいと声を上げたということなんですね。するとイエス様はどうしてくださったでしょうか。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかということで、なぜ疑ったのかとおっしゃってるってことは、疑わずに信じ抜くことができたならばきっと歩けたと思うんですけれども、でも疑ってしまったんですね。で、そのギリギリのところだったと思いますね。本当にこう信仰を持って歩み始めたんだけれども、つい疑ってしまって、こう沈み始めてしまったっていうね。ペテロも、やっぱりその時に、本当に御言葉に生かされる喜びを感じながらも、自分の、やっぱり限界を示されて、すぐこう怖くなってしまう、疑ってしまう、そういう信仰の乏しさも、そこで味わったんだと思いますが、でも、その時に、しっかりとイエス様が右手を掴んで引き上げてくださった。そして信仰の薄いものよって言われて叱責されているようにも見えますけれども、でもこれイエス様本当に温かい言葉だなと思いますね。なんか怒られているようにも見えますしね。でもダメなやつだなっていう意味ではないと思いますよね。これはね、本当に情けないやつだって言われているわけではなくて、信仰が薄いものだと言いながらもね、でもちゃんとそれも受け止めてしっかりと捉えてくださっている、その手のぬくもりをこうペテロは感じながら本当に感謝したんじゃないかなというふうに思います。ですからこれはペテロ個人にとって本当に大きな経験だったと思いますよね。信仰を持って踏み出すってことがとっても大事ね。その時に本当に素晴らしい宮坂が経験できる。でも私たちやっぱり弱いんですよね。信仰を持って踏み出したつもりでも、ちょっと現状を見て、周りを見て、向き合っている困難と向き合うとすぐ心配になって疑ってしまって、で、それでまた気落ちして落ち込んでしまってっていう、そういうことの繰り返しだと思いますよね。信仰者の歩みはって。でもそれでもちゃんと主が手を捉えてですね、握って引き上げてくださって、そして支えてくださる。そのようにして、ペテロは個人的に本当に主に信頼するものに変えられていったと思うし、イエス様が本当に素晴らしい方なんだということを身をもって体験していった。そのようにして信仰が養われているということですね。そのことを確認できると思います。で、イエス様は最後にね、船に乗り込んでくださったら、その途端に風は止んで、嵐は止んで、とても静かになりました。そして、弟子たちはみんな安心したと思いますけれども、最後に、船の中にいた弟子たちは、誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝したということなんですね。で、本当にその時に弟子たちは、イエス様は本当に素晴らしい神の子だ、礼拝したって出てくる。本当にこの普通の人間だと思ってたけれども、そうではない、本当に神の子なんだということ、認識を新たにされて、ますますイエス様に対する信頼が深まる、 そういう出来事、そういう導きだったということですよね。で、前嵐にあって、イエス様が嵐を治めた時には、弟子たちは、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうという疑問で終わってたんですね。あの時もすごい経験をして、あ、イエス様ってすごい方だなと思ったけども、あの時は、この方一体どういう方なんだろうって疑問で終わってるんですよね。でも今回は疑問ではなくて、本当に神の子だともう確信を持って、そして礼拝したというね、弟子たちの信仰が少しずつ養われて、そしてイエス様に対する信頼がどんどん深められているという、そういう弟子たちの信仰の成長というものを、私たちは教えられるんじゃないかなと思いますね。で、こうやって全体的に見ると、やっぱりすべて神様のご計画の中にあって、まあ、最善の経験が与えられ、そこで慌てふためいてもう悩んだりするわけだけども、でもそれを通して、ちゃんとイエス様に信頼できるように、そして礼拝できるように、ちゃんと整えられ、導かれている神様の御手が働いておられるということですね。そのことを教えられると思います。私たちもそのように、日々、導かれているんだと思います。いろんな出来事が起こって、いろんなトラブルに巻き込まれて、病気になったり、手術をしたり、失敗したり、いろんな困難に直面したり、悩んだり苦しんだり、もがいたりしながら、でもそのたんびに自分の弱さを示されて、でも主により頼む、信頼することができるように、主がしっかりと導いてくださって、手を捉えてくださっているということですね。その導きの主がおられることを感謝したいなと思います。はい、ということで今日はここまでにしてお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日イエス様が弟子たちに本当に、素晴らしい導きを与えて、弟子たちの弱さ限界を示してくださって、そしてより頼むものに変えてくださったところを学びましたが、同じように私たちにも主が関わってくださって、本当に落ち込んだり、また沈みそうになってしまうこともありますけれども、しっかりと捉えてくださって、私だと語りかけてくださる恵みを覚えてありがとうございます。自分にすがってしまうことの多い私たちですが、どうか主により頼むことができるように、続けて私たちを日々導いてくださるようにお願いいたします。御言葉による導きと励ましに感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。